さあ、今回はですね、旅行に行ってきた2日目の話をしたいと思っております。果たして話し切れるのかというのはですね、もう自分次第ではあるんですが、絶対に話し切る。もう頭でずっとまとめてきたんで、話したいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。じゃあ2日目はですね、マホロバのホテルの朝のバイキングを食べまして、でですね、2日目の主なプランはですね、バーベキューなんですよ。だから朝めちゃくちゃこう食べ放題でお腹いっぱいになったとしても、もうお昼も好きなだけ、まあ、材料買って焼いて食べまくるみたいな感じなんですよ。で、まあ、このバーベキューっていうのは父親がなんかバーベキューいいかもなっていう案を出して、あ、じゃあもうぜひやろうってことにしたんですよ。だから、まあ、ホテルを11時にはですね、出まして、で、そこから近くの、そう、魚介類とかが売ってるようなスーパーに行き、で、まあ、お肉とかもね、買って、で、バーベキュー場に着いたのが1時ですね。うん。まあ、全然お腹空いたとかではないんですけども、朝のバイキングが詰まっちゃってるから。だからまあスーパーとかで買ったものもそんなに大量に買い込んだというよりは、じっくりこれを楽しみたいみたいな、味わいたいみたいなものを、主に買ってきました、うん、でですね、まあバーベキューというと自分が主に焼く係になるだろうなっていうのが今までなんですね。まあ自分が火を起こしたりなんなりするかなと思ってたんだけど、まあ今までと違ったのがもう長男がですね、高校2年生なわけですよ。で、今現在焼肉屋でバイトしてるんですよ。だから、肉を焼くことに関しては、まあ、プロとまではいかないかもしれないけど、もうある程度の知識を持って焼いてくれるわけ。これがですね、非常に助かる。ねえ、もうずっと焼いたりとかして、あ、いや、お皿出して、とか言って、全然でそれが楽しいとも思えるんだけど、疲れも溜まるっていうのもわかってるから、焼いてくれることを長男がしてくれるのは、とても助かるんだよね。うん、だからまあ、この肉焼いておいて、僕はもう買ってきたエビをさ、殻剥いたりとか、まあ、下ごしらえに集中したりとかしてですね。で、焼けたものをもう他の人たちは食べていくみたいな感じで、いいバーベキューでしたね。で、そのバーベキュー場はもう浜辺のすぐ近く。もう10歩歩けば海見た。10歩は言い過ぎか、20歩ぐらい歩けば海に入れちゃうぐらいの距離でバーベキューができたんですよ。こうはいい感じだなーという空気はあったはずなんだが、はずなんだがですね、少し遠めの、まあ、30歩ぐらい歩いた先にですね、もう一組バーベキュー場を予約してたグループがあったんです。で、そのグループが、まあ、大学生なのかな、もう男だらけの、15人ぐらいいたかな。もうただでさえさ、大学生男15人なんつったらさ、ウェイウェイってさ、うるさそうなイメージはあるんだけどさ、まあ、そのさ、人として楽しくて盛り上がる音はさ、まあ、しょうがないじゃん。だけどね、めっちゃ音楽鳴らしてて。もうよくわかんないヒップホップ系なのか、EDM 系なのか、なんかもう、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいな音楽から、まあ、よく聞けばなんかポップスみたいな曲も流れてんな、みたいな。だって、時にはカラオケになってたもんね。カラオケでもうその歌ってたりもするわけ、その音楽流しながら。で、もうこの騒音がですね。これはたまたま他にもまだバーベキューをやってるグループはいたけども、どこのグループもそこにこうあんまり気にするとバーベキューを楽しめなくなるぞっていう、まあわかるんでしょうね。そこ注意したとて、そこのバーベキュー場のね、そところにクレームを入れたとてなんですよ。バーベキュー場で働いてる人もね、ある意味被害者なわけよ。注意しなきゃいけないのかもしれないよ。そのなんか周り迷惑かかるからあんまり音響とかはって言いたいのかもしれないけど、言ったら言ったでもうごちゃごちゃするしみたいな、かわいそうな状況だなって自分の中で思ってて、でもまあ他のお客さんが我慢できるのであれば、もううちも我慢できるから、もう我慢できるのであれば、もう何も言わないのが一番平和なのかな、みたいな。 それね、人に危害を加えてんなら別よ。そのグループがこう、うちらのバーベキューの方まで来て、絡んで来てとか、食材をなんか持ってかれちゃったとか、なんかもう被害が出ちゃった、直接的な被害が出ちゃったってことだったら、まあ文句の一つや二つってなってくるかもしれない。お店側にクレームってなってくるのかもしれないけど。まあ、比較的遠目で、ウェイウェイ騒いでる、ぐらいだからな。まあ、本当に、周りのことを気にせず、大人数だから、はっちゃけて楽しんでるんだろうな、みたいな。てめえ一人でバーベキューしてる時に、そんだけの音量流して、バーベキューできるのかい、みたいな。そんな感じでしたけども。でもまあ、その音を気にしなければ、十分楽しめましたね。うちの父親もトイレに行くたんびに、ちょっと注意してくるわって言いながらトイレ行くっていう、なんかそういったパターンを作って、みんなトイレ行こうとする人はちょっと注意してくるわっつってトイレに行くみたいな、その流れは面白かったんでね。で、まあ長男が主に焼いてくれてバーベキューも終わりを迎えようとしている時にですね、まだ一回も焼いていない焼き鳥というものがあったんですよ。というものがあって、まあ皆さんご存知、あの焼き鳥というものがあったんですよ。で、その焼き鳥を焼いていいよって長男に言ったんだけど、いや、鳥はちょっと、まあ確かに。今まで焼いてたのは生でも食べれる海鮮系だったり牛肉系だったから、まあ最悪ちょっと赤かったり生でも大丈夫なものだったんだけど、鳥となるとね、まあしっかり焼かなきゃいけないし、炭だと焼き方のバランスっていうのも、こう、難しかったりする。初心者には難しかったりするかもしれないからってことで長男が、まあ焼き鳥はパパが焼いてみたいな。OK、つって、で、炭をですね、改めてこう、完全配備しようと。まあ、すべて均一に火力が高いっていうのは、初心者だと僕は思ってて、焼き鳥に関してはね。まあ、ある程度焼けてきたなっていうものを、ちょっと避けておく場所とか、最初の火力が強すぎて、もう焦げが始まっちゃってるなと思うものを、まあ、比較的熱だけで中まで火を通しておこうってできるゾーンとか、そういうのを炭の並べ方によって作れるのね。均一にするんじゃなくて、あえてこっちは火力高め、こっちは中ぐらい、あっちは暖かいものが維持できるゾーンみたいな。そういったのを作ろうと思って、一回網外してですね、炭を並べ直したわけ。でも並べただけでもうどんぐらい火力が出る炭かっていうのは、こうひっくり返したりとか、こう空気を送り込んで熱くすることによって、その炭一つ一つの個性がバラバラだから、あ、これはちょっと熱くなりすぎそうな炭だなと思ったら、あ、じゃあこっちに置こうとか、なんかいろいろとこう考えるわけです。で、そういうふうにやってることが、もう、かれこれ10分20分とこう立ってくるわけ。焼き鳥焼けよって話なんだけどね。それが父親と母親がですね、もういいから焼けばいいんだよみたいなことを言ってくるわけ。僕がこうずーっと炭いじってるから。でもね、まあ実はバーベキューも4時までだけど、全然時間はあるわけ。もう焼き鳥焼いて食べてまったりする時間も残ってるくらい、そんなせかせかしなくても大丈夫な時間的余裕はあるの。もう焼くものはしかももう焼き鳥しかない。そんな状況で別に焦る必要ない。まだお腹ベコベコだよって言うんだったら早く焼いてあげなきゃと思うけど、もうそんなこともない。僕はバーベキューで焼いたものを食べるとか、その景色を楽しむとか、その空間を楽しむというものはもちろんあるけど、炭をいじれる楽しさって僕の中であって。なかなかないんだって、この住宅街の中で炭で焼くなんて言ったらもう煙出たりとかさ、もうそんな火をどこでやっていいかなんてわからないからさ、なかなかできないことだから、じっくり炭焼きというものを楽しみたくてさ、炭いじってるのね。でも、もう最初のうちは無視してたんだけどさ、もういじって、本当に1分2分とかするともういいだろうみたいなことを言うから、もう、これを今楽しんでんだよ、つって。ちょっとした口論、そしたらですね、長男がわかるわかる、楽しんでるじゃん、見てればわかるよって言ってくれたの。長男だけは味方だった。あれはね、忘れられない。長男だけフォローしてたな、あの時っていう。そう、パパはこういうのが好きでね、別に時間的に余裕がまだあるからこれを楽しんでやってるんだっていう。で、ちゃんと炭が整ってですね、焼き鳥を焼き始めて、自分の思うようにですね、ああ、これもう、串が、いかれちゃうな。もう、焼き鳥の難しいのは、串が、もう焦げて、折れて、もう、使い物にならなくなっちゃうことなんだよね。だから、それをね、1、2本やっちゃって、まあ、その後はもう、気をつけて、 どうやって並べていこうかっていうのは気をつけてうまく焼き鳥できましたんで、まあ満足ですね。バーベキューやっぱり楽しいなぁと思いました。そして帰り道ですね。帰りはですね、由比ヶ浜とか通って鎌倉を通って帰ろうかなと思ったんですよ。だからずーっとこう岬の方から海沿いで帰ろうかなと思って車を走らせてったら、でもうずーっと続いて車が進まないわけ。いやー、もう海沿いとか鎌倉方面行くんじゃなかったと。うん、家に帰るには全然こう中通ったりとか、逆にこう横須賀の方から帰っていくこともできたから、じゃあこっちじゃなかったな、どうにか抜け出したいなと思ったら、ナビ見たらね、右の方に曲がっていくと、ずーっと内陸で進んでいけそうで、ここ通っていけば全然空いてそうだと思って、もう要は観光客とか、こう休みの日だからって来てる車が多いから、みんなこう有名な場所を通って帰ろうとしてるから混んでるんだと。だから僕はもう地元民ってわけじゃないけども、ある程度こっち方面に行けばあそこに出て帰れるぞみたいなことがわかるから、あ、じゃあもうこっち曲がっちゃおうと思って。右の方にクッと曲がっていったらさ、空いてる空いてる。と思ったのも束の間ですよ。三浦の方っていうのは畑がすごく多くてですね、あぜ道というか、その辺の農家の方が使うような道路になってくるわけ。もちろんこう対向車なんか来たらもうどっちが道譲るっていう、どれだけバックしなきゃいけないのみたいな、もう一本道の道路ではもう道になっちゃって、でさ、うちレンタカーでさ、ステップワゴンみたいな、もう大きめの車借りてるからさ、もうほんと大丈夫かなみたいな、このままもうどっか民家の方に到着して、民家の駐車場ですいませんでしたって U ターンして帰る、戻るみたいなことならないかなと思って、もうそわそわしながらさ、でそのまあバックミラーで後ろ見たらさ、県外ナンバーの車がさ後ろからついてきててさ、いや、この車、うちが横浜、レンタカーとはいえ横浜ナンバーだから、こっち抜け道っぽいぞ、つって、なんか連れてきちゃったんじゃないかな、みたいな。ちょっともう家族でもう乗ってて、そわそわしちゃって、本当に帰れんのか、こっちで、つって。もうこのナビがさ、ね、前回お話ししたけど、道の太さがバリエーションないわけ。大通りだろうが、もうあぜ道みたいな人が少し通れるような道ですらもう線で全部書かれちゃってるから、わかんなかったわけ。新しめのナビだったら、もうこの道の細さ多分車この先行けないような道だよとかわかるじゃん、ナビで地図見てたら。もう古いナビだともうただの線だから、もう通ってみなきゃわかんなかった。もうこんなところだったかつ、もうでもそわそわしながらずーっとこっちじゃないかあっちじゃないかと思ってさ、とりあえず切り返したり U ターンして戻るなんてことはせずに、なんとかね、帰れるルートにたどり着いたんですよ。もうこれは逆に地元民しか知らない抜け道だったなぐらいの大成功だったわけ。いや、よかった。後ろの車も気づいたらいなくて、なんでうちについてきたんじゃないのかっていうこともありましたけど。で、まあそのままですね、無事、渋滞にはまることなく帰ることができましたと。で、車を返して、解散ということです。もう本当にね、旅行っていうのはさ、いろいろな思い出というか、経験がやっぱりいいね。バーベキューもそうだし、そのレンタカーを使うというね、そのなんか嫌な思い出だけども、今思えばいい勉強とかさ、なんかもう何でもね、旅行って行ったら思い出になるから、また、まあ、いつか行きたいなと思います。そう、鈴子お知らせです。このなだらかご調子が配信されたと同時に更新されました。小高木口の小高ちゃん聞いてみてください。今回はですね、まあ、とある芸能人さん、まあ、カップルじゃないな、不倫で、まあ、ネットとかで話題になってましたよね。まあ、そのことについて小高と話したらですね、ほぼそれです。今回ほぼそれの話してます。でも、まあ、いわゆる、まあ、どうでしょうね。いろいろなところで話されてるオーソドックスな話にはなってないかと思うので、ぜひ僕の考えとかね、小高と話してみて出てきた、こう、別の話題とか、そういった部分を楽しんでいただけたらなと思っております。ということで、なだらかご調子は毎週お越しで、それではまた次回お会いできる。一緒にしたメガネたまりたまりお疲れ様です。